頑張ってることは仕事と子育ての両立です。
大変でしょう。
大変です。
何一番大変ですか？
仕事早あるんだけど置いて早く帰るっていうことが大変です。
わかります。
仕事と子育ての両立頑張ります。ファイト、デルラジ。
あなたの味方。このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起きるか本当に分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの家木義弘さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
保険の内容であったり保険の商品っていうのはこう時代とともにちょっとずつ変わってるんですね。また1月から新しい商品なども出るということで詳しいお話伺っていきたいと思います。まずは個人賠償責任保障特約の改定があるということなんですが、川尻さん詳しく教えてください。
はい、この個人賠償責任保険、これ大体皆さん加入されてると思いますが、改めて、はい、これ日常生活において起因した偶然な事故を対象にします、
うん、例えばどういったものがあります？
はい、百貨店なんかで買い物の途中にちょっと腕が高価な花瓶にぶつかって、はい、それが棚から落ちて壊れちゃった、こういったものを保証してくれる。
偶然に入っとかないといけないわ、
小林さんあたりはね、
おっちょこちょいですからよくあるんですよね。よくあるというかありそうなんですよね。
それからちょっと大きな事故で言うと、お子さんが自転車に乗っていて人を跳ねてしまった、はいうんはい、それで大きな賠償事故があったと思うんですけど、それも一応この中での対象にはなります。
はい、はい、その内容が一部改定されるということなんですが、うんはい、どう変わるんですか？
今まで保証の対象にならなかった、例えば他人から預かったもの、それからレンタル品、こういったものを、受託品というんですけれども、はい、壊したり盗まれたりした場合に保証してくれるようになるのが来年の1月からということになります。
助かります。例えば人から預かったもの、レンタル品などってどういったものが考えられますか？
はい、まず考えられ、一番手取り早いのがカメラを借りて旅行に行った時に落として壊しちゃったとか。
ありがちですね。
ビデオカメラとか、最近はねスマホでちゃんと撮れるようになってますけれども、やはりもういい画面を残したいという方はそういうことが多いと思います。
はい、
はい、
レンタル品、
DVD のレンタルとか、そういったものをうちに借りてきて、それをたまたまお子さんがガッとちょっと傷をつけてしまったとか、ストーブの前に置いていてちょっとへん曲がってしまったとか、
はい、
そういった時に保証してくれるっていうものなんですね。
ありがたいですね。対象が広がったということなんですが、
はい、
でも対象外っていうものもあるんですよね。
はい、ちょっと身近なところで言うと携帯電話、
はい、
それからノート型のパソコン、それから自転車もダメ、それからコンタクトレンズもとかメガネも、これもちょっとダメなんです、
はい、
それと1個または1対のもので100万円を超えるような高価なもの、
うん、
これもちょっと受託品には含まないということになりますので、ご注意いただきたいと思います。
わかりました、はい、さらに変わっているところがあるんですよね。
例えばホテルなんかで泊まってですね、ちょっと水を出しすぎちゃってオーバーフローして、で開花下のお部屋を汚してしまった、そういったケースの場合、下の開花の お部屋の損害に関しては見てくれたんですけれども、自分が借りている部屋のものに関してはダメだったんです、
はい
はい、これやっぱり自分で管理してるんだからダメですよっていう話なんですけれども、これも保証の対象になったということで非常に広く見てくれるようにはなりました。それから、ゴルフ場の中でもカートに乗っていて、カートを壊しちゃったっていうと、これ賠償にならなかったんですけれども、はい、例えばボールを振ってカートに当たってカート壊しちゃった、これも一応保証の対象になってきたということになりました。
助かりますね。
そうですね、
うん、はい、個人賠償責任保障特約の改定、はい、まだあります。
はい、皆さん記憶に新しいかと思いますけれど、誤って線路に立ち入ってしまった、うん、それでちょっと鉄道会社に、まあ、過大な損害を与えてしまったっていうケースなんですけれども、以前までですとその列車にその何か損害を与えてしまわないと保障の対象にならなかったんですけれども、はい、それもその汽車に決して損害を与えなくても、うん、代替費用がかかったりとか、そういうのを請求された場合にも対象になるということになりました。
あ、そうなんですね、はい、そしてもう一つあります。
はい、別居の未婚のお子さん、例えば大学生で下宿されている、その場合に下宿されているお部屋から先ほどのホテルの例ではないですけれども、うん、ちょっと水を、まあ、オーバーフローさせて開花のお部屋に損害を与えた場合に、はい、その開花は良かったんですけど、うん、自分の部屋に関してはダメだったんです。それも一応保障の対象になるということになりましたので、うん、何かトラブルがあった時にはご相談いただければなというふうに思います。
皆さんもおそらく入っておられるんじゃないかと思いますが、今一度個人賠償責任保障特約入っているかいないか確認していただいて、はい、内容が来年1月から随分変わりますので、これ改めて入り直さなきゃいけないってことあるんですか？
そうですね、そういうような形になりますかね。
そうなんですね、
はい、あと、まあ、ちょっと詳しくわからないんですけど、はい、そのように私としては感じておりますので、
わ、
はい、
かりました、はい、それから住まいの保険も少し変わるんですね。
はい、これ一部該当する人がいるかなと思うんですけれども、はい、例えば大家さん関係ですと、うん、まあ、家賃の収入保障特約とかそういったものができてですね、これは火災とかの事故によって借りている家、貸しアパートが損害を受けた場合に、うん、これ家賃収入とかなくなってしまうということになりますので、それを復旧するまでの期間、まあ、これちょっと限度がありますけれども、うん、保障の対象になるとか、
はい
はい、それから家主費用保障特約ということで、家賃収入の保障の特約をつけた場合に、賃貸住宅なんかでちょっと、まあ、事故があって、うん、お部屋の方が亡くなられた場合に、うん、いろんな費用が発生するんですね。でそういったものもちゃんとカバーしてくれると、うん、その部屋なかなか貸しづらくなったりとか、それから家賃を少し定量化して貸すこと、やむなしく貸すことになったとか、
はい、
そういったものの保証を対象として費用保証してくれるというものになります。はい、
じゃあ家賃収入を得ておられるという方は、はい、この住まいの保険が少し変わりますので、
はい、
さらに詳しいことね、はい、担当の保険会社さんに聞いてみてください。はい、さらにですね、認知症に対する保険が発売予定ということなんですが、家木さん、これはどういったものなんでしょうか？はい、
従来もですね、生命保険の分野では認知症になられた方本人に対して、認知症になると例えばグループホームに入ったりとか、まあ、いろいろこう施設に入ったりするとどうしてもこう費用かさみますよね。うん、そんな時にこう家族に迷惑かけないために、例えば要介護の2になったらいくら出しますよとか、うん、そういったのはあったんですけど、はい、今度出てくるのはですね、そういったのではなくて、先ほど川尻さんの話の中でも電車のこう線路に踏切に立ち入ったという、実はこれ11年前に名古屋、愛知県であった事故なんですけど、認知症のお父さんが徘徊しちゃって、で電車にはねられて、
はいはい、
JR が遺族に賠償を求めたんですね。でそれ結局最終的には最高裁ではその監督責任というところで、うん、家族にはそこまで責任ないよって話になったんですけれども、ただそれ家族の監督責任で争ってたので、
はい、
例えば本人に対して来るとか、うん、やっぱり状況わからないので、もし認知症の人がなんかこう人様に迷惑をかけた時がやっぱり心配だねっていうことで、そういう認知症本人がこうなられた人が人に迷惑かけたりとか、はい、あるいはこうどっかに行って出かけて、うん、もう家に帰ってこられなくなって、で1日経っても帰ってこないと、うん、で探す時にやっぱりこう人に例えば担当私立探偵にこう頼んだりして探してもらうとか、費用かかりますよね、うん、
はい、
あるいは探し出した後に今度タクシーで帰ってくるとか、うん、そういった費用をですね、まあ、1回30万年間300万なんですけどこう見ますよっていう、そういったものが出てくる予定になっています。
どういった方が入ることできるんですか？はい、
まずですね、お医者さんから認知症と診断されている人で、
はいはい、
ここでちょっとポイントなんですけど、保険をかける人と保険の対象者があって、 保険をかける人は認知症であってはダメです。
はい、
家族ね、うん、認知症じゃない家族、
はい、
で保険の対象は認知症とお医者さんから認定された方か、あるいはですね、ここはポイントなんですけど、40歳以上、
うん、
40未満はダメですよ、
はい、
40歳以上で例えば道に迷って家に帰ってこられなくなることがあるとか、うん、自分の、ね、今いる場所がどこかわからなくなったとか、うん、財布とか鍵なんかを物を置いた場所がわからなくなったりとか、うん、まあ一般的に認知症の症状ですねっていう、そういった人が保険の対象者として、その人のためにかける、
は
い、そういった保険ですね。
はい、認知症に対する保険、認知症安心プランの販売が来年1月から始まるということで、はい、気になるという方はもう本当お気軽に詳しいことを尋ねてみてください。あなたの味方のコーナーは今年は今日が最後になるんですけれども、毎年この時期ね、まあ、年末で事故が多いですとか、また雪が降り始める時期ですので、事故が増えるというお話も聞いておりますので、はい、皆さん今一度ね、気を引き締めて安全運転などに、臨んでいただきたいと思います。わからないことがあったらどうぞ気軽に尋ねてみてください。お問い合わせの電話番号、川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町です。電話は 076-407-1350 076-407-1350。いえきさんの安心グループは富山市赤田です。電話は 076-495-1905 076-495-1905 番になります。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループのいえきよしひろさんにお話を伺いました。今年出演どうもありがとうございました。
ありがとうございました。